くるみと翼の雑談。
またもう家族の方にね、ちょっともう気にしながらタイトルコールやってる感がすごく伝わって。
恥ずかしいですよ、結構。スタジオならね、全然気にしないんですけど、お家ですから。あとご近所の目とかもありますからね。
すごい。
みんなに自分の名前を叫んで何をしてるの、あの子はっていうですね。
すっごい気使っている感が。タイトルコールで気使うってなかなかですけどね。
なかなかないですよ。やっぱスタジオが一番だなって今思いました。
まあ、スタジオは喋るためにあるんでね、あれなんですけどね。自分の部屋は喋るためにあるもんじゃないんでね。
そうです、そうです。
大変ですけれどもね。いやいや、まあね、まあ一週間ぶりということなんですけれども。
はい。
今週は、まあ、気候的には穏やかというか、まあ、三寒四温なんで寒い時もあったけど、まあ、暖かい時の方が多かったのかなという感じしますけどね。
いや本当ですよね。先週も私言いましたけど、うん、なんだっけ、車でエアコンを入れたとか、
はいはいはい、言ってましたね。
でもやっぱ昼間は暑いけど夜になったら寒いですね。そうそう、まだまだ
風とか吹いたらさ、もうちょっとヒヤッとするもんね。
うーん、
でもこれがやっぱり冬、まだまだ冬なのかなっていうね。
はい、でももうアイスコーヒーが美味しい季節がやってきました。
ああ、なるほど。それはもう昼とかなのかな、お昼時。
ですね、もうアイスコーヒー飲んでますね。夜もなんか、湯たんぽを抱えながらアイスコーヒーを飲んでます。
ああ、まあでもいいね。あれですね、こたつにアイスみたいな、そういう感じはね。
そうそうそうそうそうそうそう。
体を温かくしておきながら冷たいものを食す、飲むっていうね。
うん、
あ、まあいい季節だよね、ほんとね。
本当に本当に。
まあ、あと、あれだね、まあもうそろそろこう2月に入、もうてかもう2月の放送ですけれども、
はい、
花粉とかね、そろそろ、早い人では症状が出始めてるってことですけども。
なんか感じてる人いますよね。
いや、いますいます。くるみちゃんどうなんですか、花粉っていうのは。
私、花粉症とか全然ないはず。
あ、だから、まあ全然その体感としてはないってことね。
そうなんですよ。
だからこの春が来るから鼻水が出るとかそういうことはないってこと。
全然ないんですけど、うん、年に1回副鼻腔炎になります。
副鼻腔炎、あ、よく
そう、
たまに聞きますけど、それのどのタイミングで。
今日ですね。
今日
もうなんか 2,3 日前からその症状があって、うん、いつもだったらもう咳が止まんなくなってから病院に行くんですけど、
はいはい、
今回は咳が出始めると周りから白い目で見られるって分かってるんで。
今はもう特にね。
はい。もうね、厳しいじゃないですか、世間が。
そりゃそうですよ。
あんまり咳出したら仕事休めって言われかねないようなご時世になってますので。
そうそうだね。
なんで今回は、早めに、
うん、
今日収録の日がまだ1月なんですけど、
はい、
朝起きた瞬間に、うん、あ、これはもう行くべきだなって、例えば仕事の予定もそんなに詰まってなかったし、
はいはい、
なんかちょっと調子悪くなってきたし、そろそろ行くべきだなって思って行ってきました。
あ、もう今日行ったわけね。
行ってきましたよ。もうなんか、クリクリになると、こうやって話してる時に鼻で呼吸できなくて、息辛いんですよね、結構。
もう致命傷じゃないですか。喋りが肝なのに喋れないという。
そうそう。もう、そんなことありましたよ。覚えてます、翼さん。5年ぐらい前かな、
うん、
5年かな、6、7年前に、
はい、
私が、なんか、多分副鼻腔炎になったのは、毎年なるようになったのは、その時がきっかけなんですけど、
はい、
声が出なくなったの覚えてます。
声が出なくな、それは、放送前後なんか、その、放送の日前後ぐらいにそういうふうになったとか、はい、そういう感じかな。
ラジオ自体を多分3ヶ月ぐらい休んだんですよ、声出なくて。テンプテーションくるみヒットパレードって言ってる時のちょっと枯れた声が多分ちょっと復帰してきた頃ぐらいなんですよ。
はいはいはい。だから、その間、だから休んでたのね、だからね。
休んでました、放送。
本当にその時はじゃあもう喋れないというか、
全然声出なくて、
うん、日常生活一生きたすような感じだった
の。そう、きたしてましたね。郵便局で笑われたりとか。
なんで郵便局で笑われ
たり、カラオケで歌いすぎたんですかとか言われて。
え、
ぶっ飛ばすぞと思ったんですけど。
すごいこと言う店員さんやね、それ。友達じゃあるまいし。
ほ
んと。あ、そうなんですか。
そんなことが、その年以来、うん、こう、毎年、一 回ぐらいは必ずこんな状況になってしまうんですよ。
なんですかね、その原因はじゃあそのアレルギー的なもんじゃないのかな。なんかあでも
細菌感染なんですよね。
あ、そう。
なので私がいつも行ってる耳鼻科では、うん、鼻になんか綿棒の細いやつみたいなやつをよりよりされて、
あ、はいはい、
痛い痛い痛い痛いってやったやつを、
はい、
なんていう理科のなんか薄いガラスみたいなやつでピタッつけて、
は
あ、あれなんて言いますっけ、忘れちゃった。
薄いガラス、なんか顕微鏡に使うようなやつですかね。
そうです、そうです。
それに検体を、その鼻の中にある検体をそこに入れてなんか調べるのかな。
でちょっとおいでって言われるんですよ。
ちょっとおいで、はいはいはい。
何かなと思ったら、うん、その顕微鏡の中に映ってる私の細胞、
はいはいはい、
に色をつけてあるんですよね。
へえ。
で細菌とか、うん、そのウイルスとかが入ってる、ウイルスじゃないな、細菌ですね、
うん、
とかがあると紫になるんですよ。
おで実際その顕微鏡見たらどんな色になってるんですか。
いや紫です。すごい紫でした。もうがっつり紫でした。でアレルギーの人は、うん、鼻水とか出て痰が絡んだりとかしても、うん、紫にならないらしいんです。
へ
で私みたいに副鼻腔炎とか、うん、慢性副鼻腔炎のつまり蓄膿症とかの人は、うん、もう細菌が繁殖してるから紫になるらしくて。
なるほど。
でほらねって、アレルギーじゃないからこんな風になってるんだよって毎回見せてくれます、
うん、
先生が。
まあまあでもなんかなんていうのかな、分析してもらうとさ、こういう理由で今こんな症状なんだっていうのが分かるから、
そう、
だからいいのかな。僕としてはいいような気がしますけど。
いいですよ。なんかいや別にいちいち見せんでもって、初回やったら分かるけど、そんな毎年なってんのに毎年見せんでもって思うんですけど、
うん、
結構やばいものを私は鼻に買ってるんだなっていう。
そっか、細菌入ってくる？なんなんですかね。じゃあどこで細菌が増殖するんやろ。もともとそういうのがいてってことなんかな。
なんか多分、なんだろうな。
分からんね。
私の場合は大学生の時に一回、うん、某以前うちでラジオのパーソナリティしてくださってた南さん。
うん。
と一緒にパスタを食べに行ったんですよ、
はい、
でほうれん草のパスタを頼んだんですよね、
はいはい、
ただ麺が鼻に行っちゃって、
え
すごい痛かったんですよ。
たまにでもそういうことあるよね、なんか鼻に入る、
そうそうそうそうそう、で出てこなくてすごい痛くて、ふーんふーんってしたりとか、はいはい、鼻をちょっとティッシュとかでグググググってしたりとか、
わあ辛いな、
そうそうして出たってなったんですけど、それで多分鼻の中がすごく傷ついてしまって、
あら、
それ以来特に左側の鼻がやばくなります
。あ、きっかけは明確だね、そしたら。
そうなんです。あ、やっちまったなって思った時大概なります、副鼻腔。
ああ、なるほどね。でもそういうことあるんだよね。なんか僕はね、やっぱり麺もそうですし、なんか米粒とかちっちゃなか感じとかがたまに入ったりして、うんうんうん、なんかもうさ、あれ辛いんだよね。なんか、本当に、なんか、なんていうのかな、こうサイズにもよるんだけど、ちっちゃかったりしたら、なんか、別に、なんか、なんていうのかな、苦しいほどじゃないんだけど、なんか突っかかってるから、すごく気持ち悪くて。
うんうんうんうん。
もう、その食べ終わった後とかもずっと引っかかってたら、もう、ふんふんってそういうことね。なんか、出したり、吸ったりとか、なんか、なんとかしてとか、やったりしますよね。ほんと辛いよね。
本当に辛い。
ああ、なるほどね。
本当に辛い。
で、今日まさに、その病院に行って。
行って。
そういう時は、どういう、なんていうのかな、治療があるんですか？
大体抗生物質飲んで、うん、痰切りを飲んで、うん、炎症を起こしてるから、鼻とか喉とかが、ステロイドを出されます。ステロイドじゃなかった。なんだったかな、あれ。痛み止めロキソニン。
あ、ロキソン、
ね、出されますね。
はあ、はあ、はあ、それで、まあまあ、飲んで、ちょっとこう、抑えようという。
飲んで、自分で大体、ああ、これ良くなってきたな、とか、悪くなってきたな、とか、毎年副鼻腔炎になってると分かってくるんですよ。
ああ、もう感覚がね、分かるんだ。
そうそうそう。
これ、
副鼻腔炎になってしまったのが分かるように、うん、副鼻腔炎が治ってきたことも自分で分かるんですよ。
さすが。どんぐらいですか？ 1 週間ぐらいやっぱかかるの？その治るまでには。
私、大体めちゃくちゃひどくなるまで放置するので、
あら、
なんかでも薬を飲み始めたらすぐ治りますね。
ああ、やっぱり薬は効果は絶大やね、そしたらね。
もう私副鼻腔炎になる以外で、うん、 抗生物質を飲むことがないんですよ普段。
まあ健康なんだ普段はね。
そう、普段風邪とかひかないんですよ。副鼻腔炎にはなるけど風邪はひかないんですよ。あ、
強いですね。
そうだからものすごい薬が効きがよくって割とすぐ良くなりますね。
なんかそう言うよね。なんか僕もあんまり薬とか飲まないですけど、そのやっぱりいろいろ飲んでたらもうほら効きが悪くなるとかさ、
うんうんうんうん、
聞くからね。そういうだからほらロキソニンとかは何ですか、頭痛を持ってる方とかは結構飲んだりとか。
はいはいはい、
するじゃないですか。だからあんまりそれ飲みすぎてたら今度逆に効きが悪くなるからとか、あんま飲みすぎない方がいいとか、言いますよね。
そうですかね。
まあそうですか。まあでも今そんな中、今日行って、辛い症状の状態でこの放送を行っているということでね。
そんなに今回は本当に、来週から仕事も忙しくなってくるし、うん、咳を出したら私は本当に犯罪者のような扱いを受けるなと思ったので、早めに行ったからですね、そこまでひどくないんですよ。
ああ、じゃあまあ、どちらかというともう本当未然に防ぐような感じでね。
あと2日ぐらい経ってたら多分夜も寝れなくなってたかもしれないな、みたいな。
そんな辛いんだね。
鼻から出てくるべき鼻水が喉の方に垂れていくんですよね、寝てると。
ああ、そっか。いや、寝てるからね。横も、仰向けとかに、ね。
そうそうそう。それ垂れてる。もう咳が止まらないんですよ。
ああ、辛いね。辛い。
もう本当に咳止めの頓服薬をもらって夜を越すって感じでしたね。
ああ、もうなんか。
そこまで我慢するなよって話なんですけど。
まあでも、ついついなんかこう、放置しちゃってるわけね。
そうなんですよね。前回病院に、その副鼻腔炎でかかった時は、うん、それになってることは分かってたんですけど、はい、自然治癒で行こうと思ったんですよね。
自然治癒ね、はいはい。
でももう全然ダメで、ついに朝起きた瞬間に鼻血が止まらなくなって。
やばいね、それ。
もうダメだと思って病院に行きました。
やばいや、それは。
本当に、その時もやっぱり声がもう出なくなってましたしね。
やっぱりさ、鼻が通らないと声も出なくなるもんだね。
なんかその、大体、副鼻腔炎になると、鼻がまず炎症するんですよね。それが次、喉に行くんですよ。
あ、喉に。あ、なるほどね。鼻と喉も炎症を起こすから、もう声が出にくくなるんだね。
そうです。最近に感染した粘液みたいなやつとか、だって喉に流れていくわけじゃないですか。
そうそうそう。その、拡大していくわけだよね。最近のその、ね、範囲が広がって。
そうなんですよ。
いやなんかもう聞いてるだけで辛いね。
もうせっかく2月でなんか美味しいものの話とかをするはずだったのに、なぜ私の病気の話になってしまったの？
もう病気と共にこれがもうだんだん年を取っていくとこういう話になっていくからね。だんだん今はもうお花の話ですけど、これから腰が肩がとかね、だんだん年取っていく、目がとかさ、そういう話になってくる。
なんかやっぱ年、そうそう、目も今日眼科も行ってきました私。
結構行ったね。眼科はどういった
症状？めったに平日の午前中に休みを取ることってないので、うん、ついでに眼科も行きました。
眼科はどういった？
眼科もなんか目が最近見えにくくって、最近っていうかもうここ何年か見えなくってあんまり。
ああ、ちょっと待って、くるみさんはさ、あんま目は良かったよね。そんな悪くないでしょ？
そうなんです。裸眼でも全然見えるんですけど。
だよね、メガネとかかけてないもんね、普段ね。
かけてないです。
うん。
車の免許も別にメガネなしで免許通るんですけど、
うんうん、
夕方とか、目がものすごく疲れると、めちゃくちゃ見えなくなるんですよ。
うん、ああ、そうなんだ。見えないってのは視力的に見えが悪くなるってこと？
そうです。なんかバスに乗ってて、例えば一番、うん、そうだな、バスよりもどれがいいかな。リビングで、10メートルぐらい離れた、テレビのテロップが見えないとか、
10メートルあんな、まあ普段は見えるってことね。
普段見えるんですけど、コメンテーターの人の顔がわかんないとか。
それは夕方とかになったら、なんかそういうふうにこうなることが多くなるってこと？
ですね。夕方とかの方がやっぱ疲れ目みたいで。
疲れ目よ。
え、もうこれを逃したらきっと行かないだろうなと思って、また何年か。ずっと気になってたので、そろそろ行こうかなって思って。
ね、行って。
でメガネは作んなくても大丈夫だと思うけど、でも運転が怖いんですって言ったら、うん、じゃあ作りますかって聞かれて、うん、そうやな、多分今日作らんかったらもう一生作らんやろうなと思って、視力検査だけちゃんとしてきました。
お、なるほどね。ということはじゃあもうこの視力検査をもとに今度はもう次はもうメガネを作れる状態にあるということ？
そうです、そうです。3ヶ月以内だったらどこででも作れます。
ああ、そういうのあるよね。 うん、処方というかさ、処方箋でっていう感じ。へえ、でもやっぱ原因としてはそういう、何、疲れ目というかなんかあれなんかね、視力の低下ってことかな。
なんか前、去年一回かかったんですけど、うん、目の、もう、なんて言うんですかな、あの、なんだ、なんだっけ、目の表面に、水の枠みたいな、うん、枠みたいなのがあるんですけど、
はい。
そこの一部が破けてて、
ええー、そうな
の？で、光の屈折がこう、うまくできなくって、
あ、そう。
で、なんかドライアイで結構傷ついちゃうみたいなんですよね、そうやって。で、屈折がうまくいかなくて、私スマホとか、めちゃくちゃ眩しくって、
うん、おー、そうなんだ。
画面が、
うん、
いつもそのパソコンの光とかスマホの光とかもめちゃくちゃ落としてるんですよ。
ああ。
で、都度調整したりとかしないともう眩しくて見てられないんですよね。
はいはいはいはい。
で、その時よりは破れ目っていうか傷ついてる範囲が狭くなってたんですけど、うん、今度はなんか点点点点点点って結構傷がいってて、
うん、あららららら。
それがまたその眩しさを感じさせたりとか、目が疲れやすくなる原因になってるって言われて、
そう。
でもそういうのって治す方法ないので、本当、うん、ちょっとあの涙の成分でできてる目薬とかを処方されて終わりなんですけど、でも本当夜とかになるとあの運転が全然もう暗っ。うん、暗いっていうのもあるんですけど、うん、標識とかももう目が疲れちゃってて見えなくて、
あ、そうなのね。
そう、大変だなと思ってもう作りました。
ああ、まあ、じゃあそのなんかな、単なるそのこうなん度が入ってるメガネじゃない感じなのかな、それともちゃんと本当に度が入るやつなのかな。
若干度も入ってるんですけど、
これなんか、ね、乱視の方は乱視を、
入ってるらし
い。ああ、やっぱ乱視も入ってるけんちょっとそれに。の強制っていうのもあるのかな。
乱視と近視、遠視か。
遠視もあるんだね。
なんかよくわかんないんですけど、いろいろ混じってて。
あ、なるほどね。
でも基本的に見えるんですよ。
ああ、見えるけどやっぱそのある一瞬とかある一時になんか見えにくくなる時があるってことね。
そうそうそうそう。なんで真似のため。
ああ、なるほどね。いやーなんかあのやっぱ体節々いろいろ主張きたすね。本当。
もうアラサーですからね。
年取ってくるとってやつやね、まさに。
うん。
そうですか。いやまあでも実は昔からあったっていうのがちょっと広がったとか、回復が弱くなったとかいうのはあると思うんだよね。
だから確かにそうかも。
もともとその目くるの目自体にそういう実は膜はちっちゃく破れとったりしたのが広がった、そのね。点々が増えていったりとか言ってたけど、もともとあったのかもしれないしね。あれなんで、だからコンタクトとかもつけてないよね。
つけてないですね。
よ
ね。
あ、じゃあ、だから、そういう、やっぱ、もともとそういうのがあったんだろうね。破れというか。怖いですね。いや、僕もね、もう目、すごく近視なんで、
はい。
メガネもメガネですし、なんかな、日によっては、メガネをつけて、取れない場合もあったりしてから、こうコンタクトを作業する場合があって、で、何ヶ月前かな、3ヶ月ぐらい前かな、
はい、
ソフトのコンタクトレンズっていうのを初めて購入したんですよ。それまで、はい、ハードだったんですよね、ハードコンタクト。でも、まあ、なんかな、まあ、月に1回とか、ちょっとどうしてもこう、メガネがダメな、ちょっと時があったりして、どうしてもコンタクトつけなきゃいけないってなると、
はい、
ハードレンズは、なんていうのかな、使い捨てがないから、その月に1回だけのためにちょっとずっと、あれするのも、あんまね、保存状態も良くないですし、使い捨てを買おうと思って、使い捨てを買うためにソフトということで、僕初めてソフトを今回買いましてね。
はい。
でも、こう、まあ、くるみさんはね、コンタクトをつけて、ね、つけた経験あんまりないですから、あれかもしれないですけど、ほんとね、このハードとソフトのこの違い、
うんうん、
ちょっとね、やっぱり、全然違って、ハードはね、取り付けやすくて取り外しやすかったんですけど、
はい、
もうね、ソフト取り付けるのほんと外すのもさ、もうすごい手こずってまして、うん、怖いのよ、なんか。怖いの。なんかね、わかりやすく言うと、ハードレンズって、硬いから、
はい。はい、
外すときって、目を触らなくても、こめかみのところ、ちょっと吊り上げる、こう、狐猫目みたいに、こう、吊り上げたら、ポロンって外れるのよ。
う
外れてたの。だから目を触ることももちろんなくて全然簡単にできたんですけど、はいはい、ソフトレンズってあのマナコにさ爪だから指を当ててね外さないかんってさ。
いや
これもうソフトレンズを皆さんも使ってる人も多いから、いやいや何を言いましたかとか言ってる人多いかもしれないけど、
うんうん、
あの同じコンタクトで僕そのハードしかやったことなかったから本当怖くてね触るってことなんてって思って、もうすごく眼科で練習したんだけどなかなかできなくて
難しいですよね。私もなんか人生で1回ぐらい黒目コンタクトをつけたことあるんですけど、
はいはいはい、
あの黒目大きくしてくれるやつ、
そのあるんだ。
もうですね、
うん、
目から鱗状態になっちゃうんですよ。
目から鱗、ポロってやつ。
うまくつかなくて、トローンってこう目から出てきちゃうんですよね。
そしたら、外れた？ちゃんと。
外れた、外れた。
え、その時もソフトなんかな、それって。
ソフト、ソフトです。
え、あれでしょ？あの、マナコにこう、当てたんでしょ？
当てて、
うん、
当てたんだけど、うん、もらい物だったからだと思うんですけど、
うん、
多分目の傾斜が合ってなくて。
あ、なるほど。
ちゃんと定着してくれずにベローンって。
それさあれだよね、あの本当に言うとあんま良くないやつだよね多分ね、あの、
うん、そうだと思います。
その人に合ったやつとかをちゃんと選ばないとダメなんだろうけど、そのずれたりとかしなかったの？それじゃ
あやっつけてる間結構ずっとゴロゴロしてて、
なんか
結婚式の時につけたんですけど、
あ、なるほどね。
終わってから撮ったらもう、
うん、
すごい目が真っ赤になってました。
やろう、もうさ、もう嫌よね。
うん、それ以来つけてないです。
そうやろう。いや、特にほら、コンタクトね、あまりつけられない方だったら、やっぱちょっと戸惑うでしょ、やっぱ、いくら、
うんうんうん、
おしゃれのためとはいえさ、やっぱ。
そう。
嫌よね。もう僕もそれ、手こずってるんですよ。月に1回ぐらいつける頻度があるんですけど、本当にね、うんうんうん、つけるのに15分、外すのに15分ぐらいかかってます、本当に。
しんど。
ね。しんどいです、本当に。
普段もコンタクトにしてみたらどうです？
もうそれ普段から15分15分なの？もう化粧と一緒だね、そしたら僕。
15分じゃできませんから。
そう、すいませんでした。じゃあもうちょっと僕の15分がだいぶ長いつもりだったんだけど、そういうつもりじゃなかったですね。もっとすいません、もうあの世の女性の方というか化粧されてる方に非常に語弊を組んだかもしれないです。いや、ほんと辛いんですけど、ほんとに。
いや、でもすごくないですか？おしゃれ女子ってメイクにめっちゃ時間かけてやった後にコンタクトまでつけるじゃないですか。
いやー、すげーな。
すげーな、できねーな。
いや、コンタクトはね、だからほんと、それをね、なんか常用とかしてると目が傷つきやすくなったりとかするので、
はい、
本当に気をつけないといけないんですよね。
は
い、いやー、もうね、だからもう目のことは本当に僕ももう結構気使ってます、やっぱり。禁止だからね、僕はね。もうずっと前からもうコンタクトとかメガネにお世話になってるから、結構眼科にもちょこちょこ行くんで。
あ、そうなんだ。
行く。で、やっぱりね、そのなんか、グリムちゃんじゃないけども、そのなんか、やっぱり目の膜、水みたいな膜が張ってて、
はいはいはいはい、
細胞がね、なんかね、きめ細やかだと健康な目みたいな。で、年を取ってくるとだんだんきめが大きくなっていって、それがこう、ほら、白内障とかさ、老眼の原因になったりするらしくて。で、僕はね、幸運にも、きめはあんまり大きくないらしいから、
はいはいはい、
大丈夫だと。ただ、コンタクトやっぱりつけてると、やっぱりこう、ね、充血とか目がしやすくなったりとかして、細胞が大きくなったりするんですよ、気をつけてくださいねってよく言われるんですけどね。とかはいかんってですよ、本当に目って。
目も歯も大事ですよね、
歯ね。歯も大事ね。
うん、本当年寄りのラジオ。
年寄りのラジオです。あの、話題っていい話題。今日
はどうぞどうぞ。
あの、もうちょっとあの、このまま行くと本当、それだけで交渉終わっちゃうね、この雑談。あの、もうほら、2月に入りましたから。
はいはい。
2月といえば、節分ですよ。
うん、
ね、節分で、ほら、節分といえばですね、最近ちょっとやっぱりこう、ここ何年かね、出てきてるのはね、恵方巻きですよ。
はいはいはい。
ね、で、まあ、恵方巻きもいろいろ、各、まあ、業種というかですね、いろいろ趣向を凝らしてみたいですけどね、今日はこんな記事をね、ちょっと紹介したいと思いますよ。
はい。
ね。まあ、古くから邪気を払う行事が行われてきた節分の日といえば豆まきですが、近年は大阪発祥と言われ、願い事をしながら黙々と最後まで食べる太巻き、恵方巻きも、全国のものとなっていますと。そこで今回はですね、まあ、長崎、僕ら長崎なんですけれども、まあ、ちょっとこう、気分だけでもね、ちょっとこう、 まあ、地方ではなくて、こう、関東のものとかいろいろちょっと見てみようということで、東京、横浜、京都、大阪の4つのホテルからバラエティ豊かな恵方巻きを紹介したいと思いますと。
はい。
じゃあまず1つ目、横浜グランドインターコンチネンタルホテルの恵方ロールというものでございまして、
うわ、美味しそう。
横浜みなとみらいの横浜グランドインターコンチネンタルホテルから、毎年売り切れ必至の大粒いちごを贅沢に使った恵方ロールは今年も登場。まあ、毎年やってるんだろうね、これね。
しかも、恵方
巻き、ね、恵方巻きといえばほら、なんかあの、もちろんご飯と海苔巻きって感じですけど、はい、こう、ロールだよ、ね。それの風に見立てた、まあ、ロールケーキってことですね。この恵方ロールは2010年の発売以来毎年好評を得ているスイーツ版の恵方巻きで、今ではホテルを代表する季節の定番商品となっていると。パティシエが一つ一つ丁寧に巻き上げる恵方ロールは、上品な甘さの生クリームと丸ごと5粒のフレッシュなとちおとめの甘酸っぱさが口の中で絶妙にマッチし、大人も子供も楽しめる一品に仕立てられているということで、今これ写真ね、あの僕も見てますけど、くるみ様も見れてますか？
見てます見てます。
どうですこれ。
これが萌え断だなって感じですね。
萌え断とは何ですか？
あの萌える、
うん、
萌えるってのオタク用語で、はい、萌えって流行ったじゃないですか。
あります。
やばいすごいめっちゃ好きってなるような、うん、断面。
あ、断面、そうちょうどこれね、あの切り目というかね、断面がこう一緒に乗ってるんですけども、はい、これすごいですよね。
ねロールケーキの断面がもうイチゴの断面なんですよね。
イチゴ真っ赤なイチゴが真ん中にあしらわれてて、まあ、周りをねこうクリームですかね、白いクリームが覆われてて、最後ロールケーキのあのね、いや焼いた断面というかね茶色になってるんですけれども、
はいはいはい、すごいですね。
絶対美味しいでしょ。
すっごい大粒、
大粒ですね。とちおとめってなんか有名なねイチゴですよね。
そうですね。
だからやっぱこう甘酸っぱい、これはいいですね。長さ12センチ直径4センチ、
これだったらもう黙ったまま全部ペロッと食べる。
いけるね。黙って食べるのがまあ中華のまあ恵方巻きのなんか通例とされてますけど、これもう何も言わんでも黙って食べるってやつですよね。しかもこれ864円って、まあまあ案外リーズナブル。
お手頃ですよ ね。思ったより。めっちゃ高いのかと思います。そうそう、なんか2000円ぐらいしちゃうのかなと思ったら。
わかるわかるわかる。でもね、すごくリーズナブルで。まああの販売期間は2月2日までなんで、もう多分この放送の頃にはもう売り切れてるのかなって感じしますけどね。
そうですね。ああ、長すぎて持ってくんないかな、こういうの。
売ってほしいよね。いやいや、いいですね。じゃあ次のやついきましょうかね。
次のやつ。
ですね、今度は京都ですね。京都ホテル大倉ですね。
よく聞く名前ですね。
よく聞く名前ですね。2つあります。京料理入船の恵方巻き&恵方ロール。あ、ここも恵方ロールありますね。
恵方ロール。
2021年で創業133周年を迎える、京都ホテル大倉では、食事とデザートで、2度食べたり、家族でどちらかを選んだり、好みの食べ方を楽しめるようにと、京料理入船の恵方巻きとスイーツタイプの恵方ロールの2種類を用意ということで。で、まず、正統派の恵方巻きは、甘辛く炊いた椎茸、ふんわりと焼き上げた卵焼き、かんぴょう、はい、エビ、きゅうりなど大ぶりの具材がたっぷりと、まずこの恵方巻き見ましょうかね、写真ね。これもまた美味しそうな、
もう普通に美味しそうですね。
普通に美味しそうなやつですよね。贅沢にね、あしらわれてまして、
もうなんか米の量より具の量が多いっていうのがもう、
そうね、確かに本当本当
贅沢、
具がたっぷり入ってますよね。このこれもまた萌え断ですか？
萌え断ですよ。
これはいいですよね、なかなかね。そしてスイーツタイプの恵方ロールは、表面をサクサクに焼き上げたふんわり軽やかな、ビスキュイ生地を使用と、2種類のクリームをブレンドした滑らかな口当たりに仕上げた生クリームと、いちご、オレンジ、キウイの3種を包み込んだ一品だと。この写真ありますけれども、なんかこれあのさっきのあのやつと横浜のやつとまたちょっと違う感じのね。
そうですね。なんかフルーツサンドロールみたいな感じになってますね。
そうかも。まさに3種類のね、やつがして、あの、なんか断面が断面じゃない、あの、周りがちょっと違いますね、なんか。
まあ、サクッとしてるんですかね。
ね、なんかこう、なみなみしてるというか。
ね、なんかちゃんと、なんていうか、質感が出てていいですね。
質感ね。確かになんかこう、サクサク感があるのかなというような感じで。これいいですね。で、恵方巻きが1本2376円。そして、恵方ロールが1188円ということになってますね。
いや、美味しそうだ。
これはいいですよね。はい、じゃあ次。 今度はですね、はい、また東京ですね、今度はね、京王プラザホテルの銀座キューベの恵方巻きということでございますね。西新宿の京王プラザホテルでは期間限定で銀座キューベの恵方巻きを販売。銀座キューベといえば、1935年昭和10年に創業し、北王子魯山人や志賀直哉も愛した江戸前寿司の老舗で、日本で最も有名な寿司店の一軒として知られるところと。特製卵、車エビ、穴子、椎茸、キュウリの5種類を巻いた銀座キューベの恵方巻きを購入できるということで、なんかこれ、
穴子ですよ、
穴子。いいね。これもまたぎっしり中身が詰まってて。
これはなんかご飯とのバランスがちゃんとしてる感じがしますね。
ああ、そうね、確かに。
絶妙。
絶妙ですよ。まあまたこのなんて言うんですか。僕もなんとなくですけど、銀座キューベなんか聞いたことあるんだよね。もちろん行ったことないですよ。行ったことないけど、なんかこう、何かのなんかね、贈答品かなんかのやつで見たことあるような気がしますね。それぐらいだから、本当にもう、なんていうのかな、ギフトとして喜ばれるようなお店なんじゃないですか？
本当ですよね。
いや、これはいいですよ。
恵方巻き食べたくなってきちゃった。
恵方巻きいいですよね。こちらは1890円。ということですね。
あ、もうそれぐらいするでしょうね。
するよね。うん、すると思う。
穴子ですしね、穴子。
穴子、そうだ。穴子と車エビだからね。
うん。
これはもう贅沢なものをもう巻いてるという感じですよね。
ほんとほんと。は
い、さあ、そして最後ですね。シェラトン都ホテル大阪というとこ、大阪ですね。
はいはいはい。
こちらも二つですね。節分スイーツ&恵方巻きと。シェラトン都ホテル大阪では節分にちなんだ節分スイーツと、日本料理上町の上町恵方巻きを販売すると。節分スイーツは昨年好評だった赤鬼と紫鬼をモチーフにしたキュートなケーキに加え、今年はマンゴーフレーバーの黄色鬼が新登場と。これは、なんかこの恵方巻きと違って、なんて言うんですかね、これは。
かわいいですね。
かわいいね、鬼の顔がね、ちょうどこう食べれるところになってまして、なんかこう、その、まあ、恵方巻きとはちょっと違う感じのね、本当にスイーツだよね。
ですね。もう節分をモチーフにしたケーキなんですよね。
そういうことよね。だからすごくテカテカして綺麗な感じがしますね、これ。
なんか本当、おもちゃみたいな。
あ、そうね。一見おもちゃの方に見えるような感じで。まあ、創作
です
ね。
はい。
これ美味しそうな感じですよね。
美味しそう。
さあ、そしてですね、さらに七福神にちなみ、7種類のフルーツと生クリーム、カスタードクリーム、スポンジ生地を海苔に見立てたチョコレートで巻いた恵方巻きロール。鬼の、金棒、コンボをモチーフにしたプレーンとココアフレーバーのクッキー、コンボクッキーもラインナップということで、これ、海苔じゃなくてチョコレートなんですね。
ねえ。
これはまたちょっとなんか、でも色がすごく色合いが綺麗で。
本当になんか恵方巻きをデザートで表現するとこうなるんだなって色合いですよね。
そういうことですよね。1個目のやつは本当のロールケーキだから焼いてるね、焼いた感じですけども、これは本当にもうそのチョコでコーティングしてるから、まあ本当創作といった感じですよね。
もう本当海苔で巻いたことをチョコレートで表現しましたっていう。
本当の写真見たら本当一見本当海苔かなっていうような感じで、すごくね、
はいはいはい、
綺麗に仕立ててまして。
本当本当。
なんかこの創作力が高いなって、ここのね、
うんうんうん、
やつはってか、その鬼のね、
穴子のねクッキーもね、本当見た目も可愛いし、
可愛いですね。なんかクランチみたいなのがちょっと乗ってんのかな、なんかね、
うんうんうん、
そういう感じがしてすごく可愛らしい感じですね。で、これ
もらったら嬉しいですね。
あ、ギフトとしてね。
はい。
いいですね。とても喜ばれそうな感じですね。で、この鬼ケーキね、先ほど言った赤、黄、紫は各520円。意外と安い。
お、ほんとだ。
で、恵方巻きロール 16.5 センチ。これ1200円。
安いの？
安い。で、金棒クッキー。これは15本入りで600円。これなんかほんとギフト。
安っ！
ギフトでいいじゃないですか。600円安いです。
ほんとほんと。
いいですね、これは。
ほんとにいいですね。
なんかほんとね、お子さんのいるご家庭とかで、お土産とかにしたらすごく子供たち喜びそうなね。
うん、鬼だーって。
そう。かわいい鬼で、これね、いいですよね。
うん、
いやいや、まあ、こういった感じでですね、恵方巻きも、各ホテルでいろいろ趣向を凝らしてるみたいですけど、くるみちゃんがどうですか、この4つのホテルの中で、一押しで食べたいものはどれですか？
一押しで食べたいものはもう一番最初の、恵方ロールですよ。
恵方ロール、このいちごね。
はい。い
ちごたっぷりのやつですよ。
でもだってこれどう見ても、 ねえ、なんか一瞬これなんだろうなと思ったんです。いちごのクリームが入ってるのかなと思ったら、ゴロッと、
いや、そう、ゴロッと
このままいちごが入っちゃってるんですもんね。
入ってるっていうのはすごいよね。なんだ、丸ごとバナナじゃないけれど丸ごといちごがね、うんうん、入ってるというような感じですよ。
いや、ぜひこれは食べてみたいです。
あ、いいですね。なんか
今日はスタジオに用意されてるって聞いたんですけど
スタジオに用意されてるかもしれませんが、僕らスタジオにどちらもいません社長が一人で食べるということでね。
はい。
そういうもう設定になってますからね。
設定になってますからね。リモートってこういうことありますよね。
そう、もうそういうことが、もう誰もいないですから、もう、キャストは誰もいないですからね、ほんとね。社長か、もう、佐賀友さんがもう食べるであろうという感じですよね。はい。ということでですね、まあ、恵方巻きの、まあ、話題をお送りしましたけれども。
はい。
いや、まあ、ほんと、まあ、鼻も大変でしょうし、目も大変でしょうけれども。頑張っていき
ましょう。こんな状況でもう恵方巻き食べたら大変ですよ。
あ、もう、そうね。
息できない。
息できないですよ、ほんと。口に空気を入れるところをちゃんと余白残しとかんと。危険ですよ。うん、
いや、でも恵方巻きといえばですよ、そのラジオをやってるとき、はい、やってるときというか、ラジオが始まる30分ぐらい前に、はい、翼さんが買ってきてくださった恵方巻きを、うん、メンバーのみんなで、黙々と食べたことを思い出しましたね。
なんかあったもんね。なんか多分節分の前後だったよね。はい、あの時恵方巻きをみんなで食べたというね。
そう、楽しかった。
ありましたね。なんか本番中に食べたことなかった。それ違ったかな。
あ、本番中に食べたこともありました。
本番中に食べたね。もう、黙々と食べないといけないですから、放送事故になりかけたというね。
っていう。
しかも、恵方巻きって太巻きですから、喋るなって言われてもですよ、喋ろうと思っても、もう口の中いっぱいだから、もうその時点で常に喋ってないですから。
海苔が噛み切れなかったりとかしてですね。
そう。いずれにせよ放送事故になるような、本当もう危険なね、放送もね、過去にやったこともあるということで、まあそういう危ない橋を渡りながらね、やってますので。
はい。まあ、テンプテーションは危ない橋を渡るための番組です
か、ね。渡るための番組なんですか。どういう手段の番組なのかわかんないです。はい。ということで、お時間参りましたんで、そろそろということですね。
はい。
はい。また次回ということですね。
また次回。はい。